疲れた人生を再び動かすモチベーションの言葉と現実的な実践法を、著名人の講演やインタビューで繰り返し語られる失敗、人間関係、幸福、試練、肯定的な言葉についてのメッセージをテーマ別に整理した。慰めが根拠のない楽観論や自己非難に変わらないよう、心理学研究の範囲と現実的に行動へ移す方法も合わせて解説する。失敗をプロセスとして捉えると再挑戦しやすくなるが、すべての目標に何が何でも最後まで固執すべきだという意味ではない。幸福は自立性、有能感、関係性と密接に結びついているが、この3つの条件さえ満たせば必ず幸福になれるという公式ではない。感謝と思いやりは人間関係を守る力になり得る。特に自分より地位の低い人を尊重する姿勢が重要である。研究でいう自己アファメーションとは、主に自分の中核的な価値観や強みを確認する活動であり、望む結果を完了形で繰り返せば現実になるという主張ではない。モチベーションの言葉は感情を動かす出発点として活用し、今日実行できる小さく測定可能な行動につなげる必要がある。人生に疲れた時、短い一文が再び動き出す理由を与えてくれることがある。しかし、名言は未来を保証する予言でも、苦しみを一度に消し去る処方箋でもない。最も有用なのは、言葉から慰めと視点を得た後、今コントロールできる小さな行動へ移すことだ。以下の文章は、著名人の講演やインタビューで広く共有されているメッセージをテーマ別に再構成したものである。原文の出典が特定されていない表現は、直接の引用ではなく、意味を要約した文章として扱う。失敗をプロセスとして捉え直す。人生には成功とプロセスがあるという視点、先行拉致、契約不成立など、望まなかった結果は明らかな失敗経験である。それを無理に成功と呼ぶ必要はない。ただし一度の結果を、自分の能力と人生全体に対する最終判決として受け止めないことが重要だ。カン・ホドンの言葉として広く共有されている成功と失敗ではなく、成功とプロセスがあるというメッセージも、こうした捉え直しに近い。正確な原文と発言の文脈を確認できていない場合は、直接の引用ではなく、次のような実践原則として理解する方が安全だ。結果と自我を切り離す。今回の試験に落ちた。と私は失敗者だ。は異なる文章である。結果から情報を見つける不足していたスキル、準備時間、環境条件を区別する。次の挑戦の条件を変える。同じ方法を繰り返すのではなく、フィードバックを反映した実験を行う。中止基準も決める。費用や健康への負担が許容範囲を超えたら、目標や経路を修正する。自分だけの椿が伝える慰め、俳優をジョンセの受賞スピーチで知られる自分だけの椿という比喩は、誠実に参加した作品ごとに結果が異なったという経験から生まれた。同じ人が同じように努力しても、作品の成否は時期、協業者、配給、世間の関心など、個人ではコントロールしにくい要因の影響を受ける。このメッセージの核心は、いつか必ず大きな成功や報いが訪れるという保証ではない。今認められていないという理由だけで、自分のすべての努力には価値がなかったと結論付けないようにしよう、という慰めに近い。結果は努力だけでは決まらないが、次の機会を迎える準備は今日の練習によって整えられる。諦めないことと戦略を変えることは異なる。継続性は重要だが、すべての諦めが悪いわけではない。回復の見込みがない計画、健康を損なう環境、暴力的な関係に耐え続けることは、勇気ではなく危険になり得る。続けられる可能性が高い状況、経路変更や中止をすべき状況、少しずつ実力が向上している。同じ損失が繰り返されているが学びがない。許容できる費用で挑戦できる。借金、睡眠不足、健康悪化が積み重なっている。フィードバックを受けて方法を変えられる。目標が他人に認められるためだけに維持されている。目標が自分の価値観と結びついている。暴力、搾取、深刻な侮辱に耐えなければならない。目標を諦めずに手段を変えることはできる。職業を変える。スケジュールを遅らせる。助けを求める。目標の規模を小さくすることも継続の一挙体だ。自分を信じてくれた人と関係の力人は、能力が十分に証明された後に受けた賞賛よりも、最も不安で惨めだった時に寄せられた信頼を長く覚えていることがある。失敗した料理人に普段の力量を信じていると伝えた先輩、 無名時代の暮らしを支えてくれた仲間、可能性を見守ると言ってくれた指導者の言葉が、その後の原動力になるのはそのためだ。この時、良い励ましは根拠のない称賛とは異なる。人の尊厳と成長の可能性を支持しつつ、改善すべき行動は具体的に伝える。悪い評価、やはり君には才能がない。漠然とした称賛、絶対にうまくいくよ。役に立つ励まし、今日の結果は残念だったけれど、準備の過程で良くなった部分がある。次はこの一つを変えてみよう。立場の低い人に接する態度。パク・ジニョンの助言として知られるメッセージには、成功した後も末端のスタッフ、舞台設営担当者、運転や安全を担当する人を尊重せよという原則が込められている。彼らを大切にすれば成功が保証されるという取引的な意味ではなく、成果は目に見えない労働と協業の上に生み出されるという倫理的な意味で受け取るべきだ。実際に尊重は次のような行動として現れる。名前と役割を正確に把握し、名前で呼ぶ。スケジュール変更や危険に関する情報を最も遅く伝えない。人前で侮辱したり、感情の吐け口にしたりしない。貢献を認め、正当な報酬と休息を保障する。感謝の表現と業務上の責任を行動しない。恩返しとは、無条件の服従や不当な頼みを受け入れることではない。感謝を忘れずにいながらも、健全な境界線を保つことはできる。幸せを未来にだけ先送りしない。大学に入ったら、就職したら、もっとお金を稼いだら、のように幸せに条件をつけると、目標を達成した後にも新たな条件が生じることがある。長期目標は必要だが、現在の睡眠、人間関係、休息、小さな楽しみをすべて犠牲にすべきだという意味ではない。幸せを現在に置くという言葉は、辛い状況でも常に楽しくいなければならないという意味ではない。不安や悲しみを認めながらも、今日経験できる意味、つながり、回復の時間を逃さない姿勢だ。自己決定理論の3つの基本的心理欲求。自己決定理論は、人間の動機とウェルビーイングに重要な基本的心理欲求として、自律性、有能感、関係性を挙げている。要素意味、日常で確認する質問、小さな実践例、自律性、自分の行動を自ら選択していると感じることと、今日、自分で選べる部分は何か、やることの順序や方法を一つ自分で決める、有能感、環境や課題に対応でき、成長していると感じること、昨日より上達した小さなスキルは何か、難易度を下げた課題を終えて記録する、関係性、他者とつながり、尊重されていると感じること、率直に近況を伝え合える人は誰か、信頼する人に具体的に助けを求める。3つの要素は幸せを理解する上で有用な枠組みだが、誰にでも同じ比率で当てはまる単純な公式ではない。経済的安定、身体の健康、安全な環境、差別や社会的条件も生活の質に影響を与える。幸せは人間関係のネットワークから影響を受けることがある。社会的ネットワークの研究では、幸せな人がつながりのある集団内に一緒に現れる傾向が観察された。ここでよく引用される、友人が幸せだと自分が幸せになる可能性が約 15% 高まるという数値は、ある縦断的観察研究の統計モデルから得られた推定値である。この数値を全ての関係に当てはまる因果法則として受け止めてはならない。似た人同士が友人になるという選択効果、周囲の環境、幸せの測定方法やモデルによって結果は変わり得る。研究が示す実用的な示唆は、ポジティブな人だけを選んで付き合うべきだということではなく、関係の中の感情や行動が互いに影響を与え得るという点だ。相手が辛い状況にあるという理由だけで関係を断つことも望ましくない。その代わりに、ケアを一人で背負わず、繰り返される非難や精神的消耗には境界線を設け、互いの回復を助ける関係を増やす方が現実的だ。試練に耐える力を与える黒い石と白い石の比喩。人生の袋には、良いことを意味する白い石と、辛いことを意味する黒い石が同じ数だけ入っているという比喩がある。今、黒い石を続けて取り出しているなら、これから先には白い石が残っていると考える方法だ。この比喩は、辛い時期が永遠には続かないかもしれないという希望を与える。しかし、実際の人生で良いことと悪いことが正確に同じ数だけ配分されるという根拠はない。苦しみに耐えれば、必ずそれに見合う報いが返ってくると 約束することもできない。したがって次のように用いるのがよい。有用な使い方、今の状態が永遠に続くと決めつけないようにしよう。危険な使い方、耐えてさえいれば、必ず大きな報いが訪れる。有用な使い方、今日コントロールできることを一つ見つけよう。危険な使い方、助けを求めず、一人で耐えなければならない。希望とは、現実を否定するための技術ではなく、現実を見ながらも、次の行動の可能性を残しておく姿勢だ。ポジティブな言葉とアファメーションを科学的に理解する。言葉は行動の方向を変える。時間がないから何もできないと、今日10分間でできることは何か、は、同じ制約を異なる形で扱っている。言葉はどこに注意を向けるか、どのような行動の選択肢を探すかに影響を与え得る。だからといって、ネガティブな言葉を使うと悪い出来事が実際に引き寄せられるという根拠があるわけではない。危険、悲しみを正確に表現するとも必要だ。重要なのは、不快な感情を禁じるのではなく、固定的な自己非難を具体的な問題の記述に変えることだ。固定的な表現行動につながる表現、私は意志が弱い夜は疲れて計画を守るのが難しいわ、いつも失敗する前の2回は準備時間が足りなかった。何も良くならない。今週変えられることを一つ見つける時間が全くない。10分単位で使える時間を確認する。脳は想像と現実を区別できないという言葉の限界。想像するときと実際に経験するとき、一部の脳領域が重複して活性化することがある。しかし、それを根拠に脳は想像と現実を全く区別できないというのは、過度な単純化だ。人は通常、知覚した出来事と記憶想像を区別しており、その過程にはそれぞれ異なる情報と神経活動が関与する。私はすでに大金持ちになった、のような官僚系の文章を繰り返せば、脳がそれを現実として受け止め、自動的に情熱と富を生み出すという主張も、確立された科学的事実ではない。ポジティブな未来を鮮明に想像するだけでは行動が増えないことがあり、一部の研究では理想的な結果だけを想像すると努力に必要なエネルギーが低下する現象も報告されている。研究における自己アファメーション、心理学の自己アファメーション研究は、一般的にお金や成功をすでに手に入れたと繰り返し宣言する方法とは異なる。自分にとって重要な価値、関係、強み、アイデンティティを思い出したり文章にまとめたりすることで、脅威を感じる状況でも自己全体が崩壊したと感じないよう支援するアプローチに近い。現実的なアファメーションは、現在の困難を否定せず、行動と結びついている。誇張されたアファメーション。私はすでに完璧に成功している。現実的なアファメーション。私は学ぶ人間であり、今日は応募書類の一段落を修正できる。誇張されたアファメーション。私は決して不安にならない。現実的なアファメーション。今は不安だが呼吸を整え、一段階ずつ進めることができる。名言を実際の行動に変える10分間の方法を、モチベーションによる感情は長く続かないことがある。文章を読んだ直後に行動の規模とタイミングを決めれば、一時的な感情を実行のきっかけに変えることができる。文章を一つ選ぶ。今の状況に最も近い文章だけを選ぶ。感情に名前をつける。不安、悔しさ、疲れ、孤独など、現在の状態を一語で書く。コントロールできる範囲を分ける。自分が変えられることと、今すぐには変えられないことを区別する。10分間の行動を決める。電話1本、文書の一段落、10分間の散歩など、開始と終了が明確な行動を選ぶ。次のタイミングを予定に入れる。後で、ではなく、今日の何時に行うかを決める。結果ではなく実行を記録する。合格や成功ではなく、応募書類の提出、練習回数、睡眠時間など、コントロールできる指標を残す。例えば、結果は、私のすべてはない、という文章を選んだなら、次の行動は、今日午後7時に不合格の原因を3つに分け、修正する項目を1つずつ決める、とすることができる。無条件に耐えろという助言が危険になるとき、モチベーションを高めるコンテンツが見落としがちなのは、継続よりも中止や助けを求めることの方が必要な状況だ。次の兆候がある場合は、 意思やポジティブなアファメーションだけで解決しようとしてはならない。睡眠と食事が長期間にわたって崩れ、日常生活の機能が著しく低下している。暴力、脅迫、搾取、または深刻な職場いじめがある。借金や損失が耐えられない水準で繰り返されている。不安やおさうつ感が続いている、または自分を傷つけたいという考えが浮かぶ。酒、薬物、ギャンブルなどで感情に耐える頻度が増えている。このような時、目標の修正、休息、関係から離れること、医療カウンセリングの専門家や地域の危機支援サービスに連絡することは、諦めではなく安全を確保するための行動だ。慰めの言葉は、専門的な診断や治療の代わりにはならない。長く心に留めておきたいモチベーションの言葉以下は、特定の人物からの直接の引用ではなく、これまでの原則を凝縮した実践的な言葉である。一度の失敗は出来事であって、私のアイデンティティではない。最後まで進むということは、同じ方法だけに固執するという意味ではない。自分を信じてくれた人には感謝しつつ、不当な要求まで受け入れる必要はない。幸せを未来にだけ預けず、今日回復するための時間を残しておく。今が辛いという事実と、これから変わり得るという可能性は、同時に真実であり得る。感情を否定せず、次の行動を選べる言葉に変える。アファメーションは、現実の代わりとなる呪文ではなく、価値と行動をつなぐ文章でなければならない。今日の目標は、人生を完成させることではなく、次の10分を始めることだ。